耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今サラリーマンをされている方、自分にはここまでしかできないとか、あとはね、人から身の程を知れなんていうふうに言われて自分の可能性を閉ざしてしまったことはありませんか。まあ、どういうことかというとですね、会社を辞めて自分は独立なんかできっこないとか、まあ、自分は間違っても成功者にはなれないなとか、自分はお金持ちにはなれないなっていうふうに、そんなふうに思ってる人多いんじゃないかなと思うんです。ただね、この番組を聞いてる皆さんは多少なりとも変わりたいと思ってこの新刊ラジオを聞いてくれてるのかななんていうふうに僕は思ってます。なので今日はですね、そんな方の背中を押してくれる本をご紹介しましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はサンライズパブリッシングより出ております有本周平著、一億総バッタ時代、自由になりたかった僕らの独立術という本です。まずは著者のご紹介なんですが、有本周平さん、1983年兵庫県西宮生まれ。祖父の代から続く企業の経営者の息子として生まれ育ち、同志社大学在学中に自ら起業をするという目標を立てたそうです。でその後ですね、ベンチャー企業のインターンシップとか、あと就職活動を通して、いろいろ考えたんですが、まあ、新卒でオムロンに入社することを選択。そしてオムロン入社後は一番きついところに入れてくださいと、宇都宮営業所の配属になります。その後、少々理不尽な移動とか、会社の方針転換などを足かせに感じながらも、自ら起業するという自身の目標通りに28歳の時にオムロンを退社し、6年間のサラリーマン生活にピリオドを打ちました。実はですね、有本さんはその会社員時代から独立を視野に入れて副業をしていたそうです。でこの時の副業はですね、まあ、ネットビジネス、まあ、ネットでの商品販売だったんだそうです。でサラリーマン生活と並行して、まあ、情報収集にも勤しみ、副業を安定させて晴れてフリーへの道を歩み始めたんですね。でそしてこの商品販売からセミナーとか個人コンサル、そういう風にステップアップしていって現在に至るというわけなんですが、まあ、副業やネットビジネスに興味をお持ちの方だったらですね、ここまでお話を聞いて、てか今のお話を聞いて、教える側に回る、売る側から教える側に回るっていう有本さんのこの動きは、まあ、ある種の王道であるってことに気づくでしょう。じゃあ一体、有本さんはどんなことをしてきたのか、そしてこの本で僕たちにどんなことを伝えてくれるのか、ご本人に直接お話を聞いていこうと思います。スタジオに有本周平さんをお招きしましたので、こちらの音声をどうぞ。では改めまして、著者の有本周平さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、はい、有本さんは自ら起業したいって思ったのはいつぐらいだったんですか？
そうですね、まあ本にも書いてるんですけども、はい、まあ小学生ぐらいから、まあ幼稚園小学生ぐらいから親を見てたので、いつかお父さんみたいにね、会社持ちたいなっていう思いがあったんで、もう小学生ぐらいからもう起業するっていうのはずっと夢見てましたし、考えてましたね。
なるほど、はい、お父さんの会社を継ぐのではなくて自分の力でっていうのが強かった、
ね、そうですね、はあ、社長になりたいっていう。なるほど、まあ、ちょっと親父の会社がポシャったっていうのもあるんですけど、まあちょっとね、はい、本の内容見たら僕もバブル特有の経験の乗っかった部分も大きかったなってあるんですけど、まあその辺は皆さん本読んでいただいて。 そうですね。
それでまあ多分この本を読む人っていうのは、はい、まあ会社員を、まあ辞めたいけど辞められない、はい、そんな人が一番刺さると思うんですが、
はい、そうですね。
で、かといってやっぱフリーランスって怖いじゃないですか。
はい。
ですから両方経験してる有本さんに、はい、まあ、会社員生活とフリーランス生活、まあ、双方を比べた時の、はい、まあ、いい点悪い点っていうのを教えていただきたいんですが。
はい。まあ例えば、まあサラリーマンのいいところっていうのは、まあ時間を拘束されるじゃないですか。
はい。
けど、まあ時間を拘束されるけど、その分まあ一定の収入というか、うんうん、まあもらえると。はい。ただ僕からするとさ、すごく少ないとは思うんですけども、うんうんうん、まあとにかく何も考えなくても時間さえ、うん、まあ会社に行って、その時間会社にいればお金はもらえるっていうこと、はい、ことなので、まあある意味で僕からすると働かないでお金もらってるような感じなんですよね。
ああ。
言い方悪いですけど、本当言い方悪いんですけど、僕からするとサラリーマンの仕事っていうのは、アルバイトの延長みたいな感じです。アルバイトって時給じゃないですか。うんうんうん、はい、サラリーマンって月給じゃないですか。
はい、
だその縛りが伸びただけなんですよ。感覚的に言うと。
なるほど、なるほど。
アルバイトしているようなもんですよね。で、責任感が、うん、責任を持たされて、はい、まあ、長時間のアルバイトをしているような感覚ですよね。
うんうんうん、
その分、まあ、起業でいくと、まあ、まあ、時間が自由ですし、自分の好きなビジネスができる、仕事ができるし、収入面もサラリーマンの時も圧倒的に収入も、うん、もらえるってことですね。
なるほど、はい。僕もフリーランスの立場ですけど、まあフリーランスから言えばその会社員の生活ってのは、羨ましいなと思うのは、常に仕事があるということ ではあるかなと。ただ、まあ、収入というのが、その仕事の量に関係なく、月給で決まっているっていう。そこは確かに損するときもあるだろうなと。
はいはいはい。
だから、儲かる方法があれば、断然フリーランスの方がいいのは当たり前で、はい。まあ、しかし、その儲かる方法というのが、世の中の人はなかなか見つけられないっていうことなんですよね。はい。で、まあ、今回ですね、本、まあ、1億総バッタ時代。はい。まあ、そのバッタってなんだよって思ってる方も、はい、多いと思うんですが、はい、このバッターについて、はい、まあ、どういうことなんでしょうという。
まあ、本でもちょっと書いてるんですけども、はい、バッタって、本当はね、自由にどんどん飛んで、いろんなところに飛び立っていくんですけども、多分皆さん虫をね、バッタを捕まえて虫かごに入れた経験があると思うんですけども、この音声聞いてる方もね、はい、虫かごに入れちゃうとバッタって飛べなくなっちゃうんです。飛ばなくなっちゃうんですよね。要は頭を打って、はい、あ、これ以上飛んだら頭を打つっていうことで飛ばなくなってしまって、で、本当は例えば50センチ飛べるバッタが、本当10センチしか飛ばなくなったりっていうのがしちゃうわけなんですね。
はい。
はい、虫かごに入れることによって。で、それがまさに僕からすると、この日本の社会というか、まあ、サラリーマンっていうそのカゴの中に入れられてしまって、うん、本当はみんな飛べるのに、うんうん、飛び出さなくなってしまってるっていう風に僕が見えたので、このバッタっていうタイトルをつけさせてもらったんですよね。
なるほど、はい。まあ、つまりサラリーマンやっていて、はい、僕の人生はここまでだと、はい、僕の器はここまでだと、
はい、
だから僕は決して、成功者、いわゆる会社員のままで社長にはなれないっていう風に思い込んでる人が多いってことですね。
多いですね。
まあでも、僕も結構社長さんにインタビューしてるんですけど、はい、ある社長さん曰く、社長ってよくみんなすごいって言うんですけど、日本で一番多い職業なんですよって言われたことがあって、
はいはいはいはい、
確かにと、はい。うちの親父も八百屋の店主だけども、社長だと。
はい、
有本さんも社長ですし、ですね、僕もフリーランスやってるんで、株式会社とかなんか法人化したら社長なんですよね。
はいはいはいはい、
だから、できるはずなのにできないと思い込んでいる。
はい、
そこが大きいわけですね。
逆に言うと、そのサラリーマンがね、まあ毎日決められた時間、仕事した毎朝、ね、通勤電車に乗って、会社に行ってて、それが毎日できるんだと、僕からすると、起業する方がよっぽど楽でしょっていう感じなんですよね。そんなことできるの、僕無理だった人間なんで、
なるほど、
ね。会社にこんなあと30年間毎日通勤電車に乗っていくなんて考えられない。うんって思って辞めた人間なんで、それができてるって逆にすごいんですよ。
ああ、でも僕は本を読んでると、オムロン時代の、はい、有本さん、営業マンとしては、いわゆる期待の新人だったと思うんですけどね。
ありがたいこと。はい。
ただ確かに理不尽な部分というか、通勤時間に関しては、これはひどいと思いましたね。
ひどいですよね。
それもね、本を読んでるんですけど、会社に2時間、営業先まで2、3時間。
そうそうそう。
それを
そう
なんですよ、行って戻ってくる。はい。非効率にも、
ほどがありますよね。あまりにひどいですよね。でもそれを受け入れざるを得ないんですよね。サラリーマンの立場っていうのは。
なるほど、はい。確かに。そういうところが、まあサラリーマンの辛いところであり、はい、まあ、飛べなくなってしまう。
そうですよね。
ですね。はい。で、まあ、そのサラリーマンっていう生き方について、はい、本の中で、僕は最初、まあタイトルもタイトルですから、はい、全否定かなと思ったんですけど、はい、でもこんな一文あったんですよ。サラリーマンという生き方を全否定したいわけではないと。
はい。
ということはなんですけど、有本さんが否定したい、まあ、会社員生活とかサラリーマン生活ってどの部分なのかなっていう。
はい、なぜまあ全否定しないかというと、まあ、サラリーマンの生活の中でも、それなりに自分のね、まあ、良さを見出して、楽しんでる人もいるし、うんうん、
はい、
別に僕はそれはそれでいろんな生き方があるんで、サラリーマンは否定はしないんですよね。
はい、
ただ、少しでも、その不満を持ってたりとか、嫌だなと思ってて、動かない人たちっていうのを、変わってほしいなとすごく思ってるんですよ。
なるほど。
そこの部分なんですよね。
そうですね。まあ、チームで仕事をするのが得意だという方もいらっしゃると思うんですけど、はい、それでもやっぱり、いわゆる、まあ、起業家マインドみたいなものっていうのは持っていて損はないと思うので、はい、まあ、チームを集めるにしても、まあ、どっかのね、モンキー D ・ルフィさんみたいに、海賊王に俺はなるって言って、はい、まあ、仲間を集めればいいだけですからね。はい、それはもう会社内でやってもいいし、外でやってもいいけど、はい、まあ、収入面で言ったら会社外でやった方が、得なんじゃないかっていうことをやっぱり言いたいわけですね。で、まあ、この、いわゆるその会社から飛び出すというタイミングなんですけども、はい、なかなかいろんな人が、
そうですね。
苦労されてると思います。
はい、はい。
で、まあ、僕がこの本を読んで、ここがポイントかなと思ったのが、まあ、情報収集と、
はい、
あと行動に移すタイミング。
はい。大事ですね。
うん、これの測り方って、有本さんの場合どうでしたか？
情報収集ってやっぱりできるだけいろんな分野で、取ってった方がいいと思うんですよね。で、ただ、これ一番良くないのが取りすぎることって良くないんですよ。
ああ、頭でっかでなっちゃうからとか。
そう。で、例えばですよ、東京から大阪に行くのに、今最短で行けるのっておそらく新幹線ですか？ 2 時間半ぐらいですかね。飛行機の方が早いかもしれないですけども、簡単に言うと東京大阪間を飛行機よりも早い方法で移動するのって手段ってないはずなんですよ。 わかります。だってそれが一番最短ですよね。
はい。
で、それで、よくあるのは情報収集してしまって、飛行機よりも早い方法を探そうとしてしまうことなんですよね。ないのに、それ以上早いものを探したって意味がないんですよ。でも、情報収集の渦に巻き込まれてしまって、もっといい方法があるんじゃないか、もっと簡単に起業できる方法があるんじゃないかって、結局情報収集をすることにハマってしまって、前に踏み出せないという人があまりに多いんですよね。
そうですね。はい、また、業種によってはすごいスピードが重要だったりするので、はいはいはいはい、考えてるうちに青春18切符で鈍行で行ったやつが大阪についてしまう。
そうそうそう。そっちも早かったっすね。はい。
行動のスピードと、情報収集のバランスって。
そう、すごく大事ですね。
ここ難しいところですね。
は
い、
ある一定取って、この、取り方もいろいろあるんですけども、例えば一番、例えば各、その分野で一番ズバ抜けて結果出してる人の内容、本を読んだりとか、その人が進める人の情報とか取って、その中で総合的に見て、あ、この方法が一番早いんだろうなって思ったら、そこにフォーカス当てて、情報収集をして、もうあとは決めたら、あとは行動を起こすっていうことですよね。
なるほど。
それがすごく大事ですよね。
ちなみに参考までに、有本さんが、いわゆる情報収集を始めて、はい、ほんとスマホで見るっていうレベルでもいいんですけど、実際に起業するまでに何年とかかかりました？
もう起業して情報収集するぞと決めてから、やっぱ1年ぐらいですね。1年半年ぐらいはいろいろ情報収集して、僕もできない時期があったんで、情報を集めるけど、
はい、
これいいな、あれもいいな、みたいな感じで、いろいろ情報収集、半年ぐらいかけてやってって、結果的に、いろんな投資とかいろんなのがある中で、ビジネスが一番いい、確実だなっていうのはもう気づいて、じゃあビジネスっていう中で何していくかっていうところでネットのビジネスというのと出会って、ネットのビジネスの中にもいろんな分野があるんですよ。
はい、
っていう中でその物販のビジネスっていうのを知り合って、そこからこうやっていくっていう話ですね。
は
い。
それ
半年ぐらい情報集して、実践者は6ヶ月ぐらいですかね。で、起業したっていう。
結構早いな。僕のイメージでは早かった。で、はい、あと、今のお話の中で僕が、なるほどと思ったのが、僕はその起業するにあたって、
はい、
起業するというのが一番最初の決断。ってか、会社を出てしまう、辞めるっていうのが最初の決断だと思ったんですけど、
はい、
その前にもいくつか決断があるんですね。
あ、そうですね。
つまり、何をするかとか、
はい、
今、さらっとおっしゃいましたけど、
はい、
投資とかいろいろ考えたけども、
はい、
ビジネスが一番だっていう、
はい。
あ、そこでも決断してるんだという。
はい、
そうですね。ビジネスやろうって決めたら、もうあと FX の情報とかいらないですもんね。
そうなんです、そうなんですよ。
はぁ。
でも、いろいろ取った中で一番自分にとって合うのが何かって考えた結果、ビジネスになった。じゃあ、ビジネスをしようってなって、順序があるんですよね。いろいろ取る中で決めて、でその中でいろんなビジネスがあって、じゃあ、輸入のビジネスをやるって決めて、もうそこまで決まったら、輸入の以外の情報以外で一切取らないっていう。
なるほど。
っていう感じですね。
今のあのお話と結構つながってくるかもしれませんけど、
はい、
本の中にいわゆるその起業したい方がなかなか始められないっていう壁によくぶつかる。
はいはいはい。
そして有本さん自身もぶつかったことがあるっていうふうにおっしゃったんですけど、
はいはい、
これって具体的にはどういうなんか壁があるんですかね。
多分情報の取りすぎでどれがいいのかよくわからないっていう、
さっきの そういう大阪間の話ですね。
そうですそうです。で、何がいいのか自分自身答えがわからないっていう状態にさまよっちゃうっていうパターンですね。
それは答え分かったら誰だって成功できるんですよね。
で、あとは、やっぱりその成功体験を積んだことない人、やっぱ新しいことするのって誰でも、僕も怖いですし、誰でも怖いんですよ。
はい。
その一歩が踏み出せないんですよね。で、踏み出してみると意外とそんな大きな失敗とかもないですし、怖いこともないんだけど、でも人間ってそうなんですよ。みんな多分そうだと思うんです。初めてやることで怖いですし、そうなんですよね、
はい。
その一歩が踏み出せないっていう。とこなんですよね。
なるほど。
で、そこもっと本質辿っていくと、なんで踏み出せないかというと、そこまで深く自分がその生活を変えたいって強く思えてないっていう。
ああ。
もっと深掘りするとそういう領域に入るんですよ。
まだエンジンの質が足りない可能性もあるということですね。
はい。
自分を見つめ直しつつ、で、あとはそうですね、その道の先駆者に聞いてみるとか、はい、先駆者の教えを請うっていうのも一つの方法かもしれないですね。
はい、
そういったこともひっくるめてですね、実は結構本にたくさん書いてあるので、
そうです、そうです。
ぜひぜひ皆さん、こちら、ロードマップなんていうね、ふうに、ステップアップして、実はその、いわゆるビジネスをするだけじゃなくて、
はい、
さらにそこを広げる方法まで、言及されているので、はい。
そうですね。
うん。そこもぜひ本でちょっと見ていただきたいところです。
はい。
というわけで結構ね、お時間が、迫ってきてしまったので、
はい。
最後に、有本さんが、この本で一番伝えたいことって何でしょうか？
やっぱりですね、せっかく生きてるんだったら楽しく生きてほしいなって思うんですよね。で、いろんな生き方があると思うんで、そのサラリーマンの生活は楽しくないとは言わないんですけども、やっぱり限られた人生で限られてるじゃないですか、時間。その中でやっぱりね、朝のね、月曜日から金曜日の朝の9時から5時ですか、夕方の5時まで会社に奪われるわけじゃないですか。
はい。
で、その時間がもし自分が自由に使える時間だったらどうかって考えたら、明らかに ハッピーだと思うんですよ。多分これ音声聞いてる人も会社行かなくてよくて、お金、サラリーマンの給料と同じぐらいお金がもらえるんだとどうですかって考えて、絶対そっちの方がいいって思うはずなんですよね。
はい。
で、それが今実現できるんですよ。個人でもできるし、今ネットの、僕はまあネットのビジネスっていうのをやってきて、本当にすごくね、レバレッジっていうかね、まあ、システムを組み込むことによって自動的にお金を得ることができたりとか、そういうことが できるわけです。今の時代ね。ぜひね、サラリーマンって生き方だけ、ではなくて、もっと自由に生きる方法があって、その中で例えば僕みたいにネットのビジネスってすごくね、個人でも収入を得やすいですし、自由になりやすいビジネスが今あるわけなんで、ぜひね、悩んでるんだったら一歩踏み出していただいて、本当に自由な生き方をね、ご自身の手で掴んでほしいなと思ってますね。
なるほど。はい。最後すごい熱かったですけど、いいですね。
はい。
はい。というわけで、お話しいただきました。今日の先生、
はい。
お忙しい中どうもありがとうございました。著者の有本周平さんでした。
どうもありがとうございました。
では、書籍情報です。一億相場った時代、自由になりたかった僕らの独立術。有本周平著、サンライズパブリッシングより税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本、そして有本さんどうだったでしょうか。有本さんとはですね、まあ、年代が近いのもあって、また関西の方なので、ね、お話が非常にお上手で、まあ、すごい盛り上がってしまったんですけど、盛り上がったついでにですね、ちょっと告知をしたいんですが、僕矢島雅宏の本が好きという番組をやってまして、こちらはまあインタビュー番組なんですけど、このインタビュー番組でもですね、今回の有本さんのインタビューを公開する予定です。詳しくはですね、feb.jp/本が、こちらまでアクセスしてください。URL アルファベットを読みますと、febe と書いて feb で、feb.jp で、/本が、honga。こちらの方でですね、有本さんのインタビュー、間もなく公開されますので、こちら、ぜひ聞いてほしいと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。今回の配信はサンライズパブリッシングの提供でお送りしました。